夢かな心理テスト。はい、久々だね。私たちの真相心理を暴くべく、はい、毎回心理テスト、さまざまな心理テストにチャレンジするこのコーナーですが、はい、はい、今回はどんな心理テストにしましょうか。
しましょうか。あなたが用意したんじゃないんですか。
しましょうかね。なんかいくつか候補があってどれがいいかなと思って。
おーい、なんでしょうか。うん、
じゃあ早速、
はい、
やります。
はい。
あなたは、
はい、
アドベンチャー小説を書くことになりました。
アドベンチャー小説。
はい、冒険小説。
はは。
はい。登場人物を、あ、もう大体決まってます構想は。
はあ。構想はある。
構想は決まってます。でそこにさらに登場人物をあと一人だけ加えるとしたら、
うん、
絶対に登場させたくないと思う。
登場させたくない。
させたいんじゃなくて、させたくない、こいつはいらんというキャラクターが、
うん、
次の4つのうちどれでしょう。
はあ、選ぶんですね。はい、うん、
はい。 A 僧侶、
うん、
B 不老者、
うん、
C 戦士、
うん、
D 魔法使い。
魔法使い。なるほど。
A 僧侶、 B 不老者、 C 戦士、 D 魔法使い。これさ、登場させたくない、 B 行く、一瞬さ不老者いらないなとか思うけど、あ、でもな、
いやでも面白そうじゃない。
そう、そっからさ実はみたいな、
そう、不老者のふりをしたみたいな、からのみたいな、
からのみたいな、あるじゃん。
難しいね。
でもさ、どういう小説を書くかにもよるじゃない。
そうなん、私なんかアドベンチャー小説ってもうインディージョーンズとかだから、うん、魔法使い出てきて、うん、はーって。
そういうことか。
じゃあそういうサバイバル的な、なんかなんていうの、割と現実寄りのアドベンチャーだと思ってたから、なんか突然世界観変わってからびっくりしちゃった。
私なんかハリーポッター的なこと考えてたから。
あれアドベンチャーなの。
え、
ファンタジーじゃない。
まあファンタジー、まああれはファンタジーだけど、うん、ファンタジー要素をちょっと入れてた
んで。あ、そうなんだ。
私の中で
アドベンチャーとは。まあ、冒険小説だったら何でもいいのか。
そうだから、まあまあ、どういう仲間を連れて冒険に行くかじゃない。
私の構想にはなかった。
あ、なるほどね。私魔法使いは欲しいなと思って。
あ、欲しいと思って
た。だって傷とか直してくれる
じゃん。逆に僧侶とか欲しいなって思って。
あ、そういうことなのか。え、私はむしろ、え、だって絶対敵は出てくるから戦士は必要じゃんと思って。ってことは
戦士は必要だよね。
僧侶はいらないかなと思って。
僧侶、戦う僧侶よくない。
戦うの。
戦うよ。
あ、戦わせんだそこは。
戦う、戦う、かっこいい。
え、じゃあ、ど、え、どう、
どう、
え、どれがいらない。
私はだから魔法使いがいらない。
魔法使いがいらない。
私の世界構想の中にはいらないっていうか出てこないから、
うん、あー、もともとね。
魔法使いはいらないな。うさんくさすぎんな。
え、私は魔法使いは絶対必要。
絶対いるんだ。
そう、なんでむしろ僧侶、僧侶はいらない。
それがいらない、う
ん、
なるほど。
なんか、うん、と思います。
はい、
さて皆さんは、
はい、
どれがいらないキャラクターだったでしょうか。
いらないの選ぶの面白いね。
面白いね。
いるのを選ぶのだと思ってたよ、
うん、はい、はい、でこれが何が分かるのかというと、はい、
なんでしょう。
あなたの友人関係において足りないもの、
足りないもの
が分かるそうです。
へえ、
はい、じゃあまず早速 A の僧侶から。
はい、僧侶。
私ですね、
はい、
で積極性が足りない。
へえ、なんで僧侶。
僧侶は厳しく自分を律していると同時に、神秘に満ち人を助ける存在。
はあ、
つまりあなたは自分に厳しくしながら人を支える人。積極的に相手に歩み寄ることで友人はより心を開くでしょう。近寄りがたいってことかな。距離がある。あ、でも分かるわ。積極性はない。
積極性はない。
うん、なんか初めましてとかっていう時に
人見知り。
人見知り。まあまあまあ人見知り。
人見知り。
あの、なんだろうな、自分から全く知らない人にはなかなかいけない。
なるほど。
なんか誰かの知り合いとかで、うん、ちょっと間に人が入るとそこから話は触れるけど、
なるほど、
お互い初めましてだと難しいかな。
難しい、はい、
はい、そして B の不老者を選んだ。
不老者、
はい、足りないものが自分の打ち明け話、
う
んうん、不老者は楽観主義と自由の象徴。そんなあなたは楽しむことが大好きです、うん、でも表面上の付き合いが多いのでは。 楽しい会話の中にシリアスな要素を入れるとより素敵な付き合い方ができます。
はい、
あの楽しいには楽しいけど、うん、なかなかこう深い話にならないってことか。なるほど。そこをもっと自分のことも
広く浅くみたいな感じ
打ち明けないと、
もっと
深い付き合いはだけできないですよってことですね。はい、そして C の選手を選んだ方は、はい、足りないものは、
はい、
相談に乗ること。
へー、そうなんだ。
そうなんだ。
戦士なのに。
戦士は勇気と積極性を意味します、うん、そんなあなたは頼りにされる存在、
うん、
でも自分ばかりが話していることがあるのでは。
は
あ、なるほど。積極的だからね。
僧侶と対極ですね。
対極だね。友人の話に耳を傾ける機会を増やせばさらに友人が集まってきます。
なるほど。
あ、なるほどね。そういうことか。
本当僧侶と
逆だね。攻めの姿勢だから
積極すぎるから向こうが来ない、
うんうんうん、
で僧侶は積極しないから向こうしか来ない。
そう、自分から全然行け、ただ待つ
待ちの姿勢なるほど。ちょっと面白いな、それは。
なるほど。そして、そして
魔法使いは、
魔法使いは、
はい、
あれ、
え、何、
あなたに足りないもの、それはユーモアです。
え、マジか。ちょっとショックだな。
力は弱いけど謎解きのヒントをくれる魔法使いは知性と知恵の象徴、
はあ、
あなたは頭の良い人でしょ
う。おっと、おっと
ただ近寄りがたい一面もあるので、少し砕けた話をすると友人がもっと本音を出してくれます。
砕けてないの。
え、近寄りがたい、
近寄りがたい、
近寄りがたい、なんかちょっとだから変かなっていうのは
そういう近寄りがたい、やべえやつだなっていうこと。
なんか知性があってとかっていうよりは
ちょっとちょっと
なんかちょっとなんだ、見えない、
様子がおかしい
なんか一瞬なんかすごい普通の感じは出すけど、ところどころほらちょっとおかしいじゃん。
ちょっと私だってね、そんなね、うん、初対面からおかしくないよ。しおりさん長いからちょっと様子がおかしいところを見過ぎてるだけだよ。
ね、なるほどね。
そんな付き合い浅い人は分かんないよ。
付き合いが浅い人はそう思うのかも、頭がいいと思うのかも。
ユーモアな部分は見れてない、
うん、結構真面目な風に見えるのかもよ。
なるほど、
うん、からそういうところを、でもユーモアしかない気がするんだけど。いや無理やりさ持ってこうと思ったけど
無理しなくていいよ。
でも知性と知恵の象徴だからね。
うん、賢いんじゃん、うん、イエーイ、うん、い
や、なんだろう、なんだろう、バイコちゃんの納得いかない。
納得いかないのかよ。
なんか違うんだよね。
いやでも心理テストの結果だから、ま、暴かれちゃったな。頭の良さが暴かれちゃった。
さてさて、あなたはな、どうだったでしょうか。
いやー、ね、面白いね、
うんうん、面白いね。なんか本当に自分が、まあ言われてみたらそうかなとかっていうのもあるけど、意外に気づいてないところとかもあるからね、う
ん、ね、
うん、
皆さんの結果も知りたいところです、
うん、ね、こんな結果でしたとかっていうのもお知らせいただけると楽しいです。はい、はい、以上夢かな心理テストのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
はい
はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。
い
また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉のお題もお待ちしています、
はい、心理テストもぜひぜひ。あ、
そうだね、心理テスト、
はい
はい、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は dmn@pfri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ DMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。
はい、
はい、夢かな放送局、今回も山本しおりとまんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
はい、
次回更新日が10月14日だね。
うん
ね、 もうだいぶ秋も深まってくるけど、なんかどっか行くとか行こうとか。
一応ね、実家に帰ろうかなーって思ってますね、久しぶりに。
どれくらいぶり？
2年
あ、結構
くらい、うん、なんかね、気づくと全然帰ってないなって。あれ、
なんかさ、帰ったって言ってたの2年も前？
なんかだいぶ前だと思う。1年は帰ってないね、多分。
あ、そっか、あれか、ライブで行ったりとかした？
したした。でもそれ多分もう2年前、
そうなの？
去年とかじゃない気が、去年かな。
そうなんだ、
記憶がない。あ、でも去年かな。じゃあ帰ったのかな。いや、覚えてないね。
あれ、なんかもうね、あの夏休みとかさ、あの料金高かったから、うん、ちょっと休みずらして、うん、このね、過ごしやすい時期にどこか行くのもいいよね、う
ん、いいよね。でも10月さ、うん、私が帰ろうとしてるとき何にも考えてなかったらさ、うん、なんかさ、3連休だったんだよね、
う
ん、
あ、そうな
ん、やっべやっべって思ってなんでわざわざここにいちゃったの。
そうだよね、この時期3連休、わざわざ3連休。あ、でもどうだろう、9月もさ3連休あったし、夏休み終わったばっかりだし、あの学生は
泣くんなよって思って
でかな、スタートいいね、うん、なんかまあでもね、過ごしやすいし、ご飯もいろいろ美味しい時期だし、
旅行するのよね、いいねって思って、
いい時期なのかな、うん、なんか私はちょっとね、秋になったからなんか美術館とか、
お、博物館とか、いいね、芸術の秋しようとしてる、う
ん、しようかなと思ってるけど、まだただね、残暑が
秋っぽくないよね、うん、秋深まってきたらちょっとなんか、でもあれでしょ、すぐ冬になるんでしょ。
そうなんだよね。なんかこう歩きやすい時期になればさ、こう美術館とかに行きつつ、その辺りの街をブラブラ歩くとかもさ、うん、そういうのとかもで、ね、見つけたお店にプラッと入ってみるとかっていうのも楽しめるから、
ね、秋好きなんだけどな、うん、過ごしやすいし、なんか、うん、ね、なんかいいじゃないですか、うん、この落葉とかイチョウなびきとか、すごいね、好きなんだけどね、うん、あっという間に終わっちゃう
から、ね、あのなんか物悲しい感じというか、うん、あとなんか秋の匂いみたいな、
あ、いいね、
もうね、たまらない
ね、うん、どんぐりとか落ちてんだけどね、
どんぐり
どんぐり落ちてんだけどね、まだね、木は青々としてるね。
あとなんかあれだよね、あの銀杏落ちてると臭いよね。
あ、臭いね。銀杏、イチョウは綺麗なんだけど銀杏臭い
ね。でもさ、なんだろうね、銀杏臭いけど食べるとすっごい美味しいよね。
そうなんだよ、ね、あんな臭いのにね。
そうだ、でも銀杏もだからその時期だね、美味しい時期
だね。時期だね、でもあれ食べ過ぎると良くない
らしい。そう、気持ち悪いね。もう一時さ、すっごい銀杏に
私もハマってめっちゃ食べて、うえって
子供の頃にね、すっごい嫌いだったの。
あ、そうなんだ、
うん、で、あのうちなんかおばあちゃんちかな、なんかイチョウの木があったかなんかで、うん、すっごい銀杏をもらえて、
あ、自分でも取れるんだ、やっぱ普通に拾ってやればいいんだ。そうそうそう、
できるのね、うんうんうん、で、あの本当土に入れてなんかあの皮を腐らすとかっていうのがあるんだけど、うんうん、で茶碗蒸しに結構銀杏が入ってたの。
あ、山盛り。
そうで、子供の頃は嫌だったから、とにかく全部丸飲みをしていたの。
丸飲み、
噛まずに。結構丸飲みは得意だから。
でも残したりはしないの偉いね。
そう、残すと怒られるから、うん、先に全部拾って丸飲みをしてから。
丸
そう、茶碗蒸しは大好きなんだけど銀杏が大嫌いだった、
うん、なるほど、
ね、ずっと嫌いで食べてなかったんだけど、大人になって銀杏の串焼きを食べた時に、うん、何このうまいもんは。
うまいよね。そう、大人になると気づく、まあ、ちょっと苦いんだよね、
うんうん、で狂ったように銀杏を食って、自分で串でやってすっごい食べたら、もう次の日大変だった。気持ち悪くて。
しおさん、うん、ハマるとめっちゃ食べる。
そうなんだよね。
そればっかり食べるもん、
ね、そうなんだよね。
それが良くない、ね、適量、
適量でいきます。気をつけば。はい、では次回もどうぞお楽しみに。お便りお待ちしてます。